こんにちは、門垣俊子です。トクトクトークの時間がやってまいりました。毎月第4月曜日、西国霊場火山院山本紅葉ご住職にお話を伺っております。今月もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。さて、前回の時に、私とこのお参りに来られた方からの手紙を紹介しましたね。はい、その手紙って何かって言ったら、腎臓がん、それが膀胱に再発して、その膀胱に再発したがんが、私が解く真理を実践したら、それが消えてなくなってたという、そういう手紙を披露しました。
はい、
で、その前は、まあ、子宮体がんが消えた方、乳がん消えた方という話をね、しましたけれども、そういうふうに、すべてのものに命があるというもの、それを私が導き出したのが、もう仏教徒としては、まあ、バイブルのような般若心経、はい、それから引き出してきたわけですね。だから般若心経はそういうことが書いてあるのに、なぜか文章だけでわからなくなってしまっている。まあ、大体皆さん空の文字でつまずいてるんですけど、空が何にもないとかね、虚しいとか、はい、確かにこの世は虚しいものです。私も若い頃から比べたら、年を取ってきて、もう本当に足腰も弱くなってきてというふうに、この世は全てのものが移り変わっていきますから、それを無常と言いますね。はい、無常というのは情けがないやなくて常になしという無と常と書いて無常、常にない、いつまでも若さを保ちたいと思ってもその若さも年とともに変遷していくね、門垣さん、
はい、もうこれは抗うことができません ね, ね、
だからそのように移り変わっていくものですから、はい、だからこの世は移り変わりゆく実体がない虚しいという言葉だけで終わってしまっているというね、そのような対処からなっているんですけど、もう般若心経が説いているのは、すべてのものに命がありますよって、これが最初の方に出てくるんですけれども、はい、観自在菩薩行事般若波羅蜜多自称敬語運海空土、語運海空、五運というのが全て空であるということ、それを、般若心経は説いてるんですよね。で、この時に空の捉え方が間違っちゃうと、本来の意味がわからなくなってしまう。五運というのは、色という物質、それから心の働きである重、層、行、色というその四つと色と合わせて五運と言います。色は物質。で、重、層、行、色は、例えば、あれは花だ。綺麗だな、撮ってみたい、いい香りがするな、とか、そういう、花を見た時の心の感情ですね。それも皆空であるって。で、それは虚しいものであるとかね、移り変わっても実体がない。まあ、確かにそうではあるんだけれども。でも、それは本当にたった一面だけを見たものであって、すべては空。それはエネルギーでできている。だから私が色風異空という般若心経の言葉の中で空と色は異ならないというくだりですね。これは数学記号に合わせたら色と空がイコールである。だから物質と空はイコールである。だから空のことに関してはわからないからちょっとよく置いといて、一緒のものだったら、そしたら物質を探求していこう。で、物質の性質を探求すると空が見えてくるのではないだろうか。だって物質と空とは一緒だからというふうに書いてあるんだから。そしてその物質も心の働きも一緒であるっていう。だからね、最初はこの文章を読んだ時に、物と心が一緒なんでやねんというね、そこにある、例えば石ころがあったりしますよね。はい、石ころは物である。でも、あの石ころもお前の心も一緒。違うやんとか言ってね、普通そう思っちゃいますよね。はい、例えば、人を物のように扱うなとかね、生き物を物のように扱うなとかの言葉、はい、聞こえますよね。
そうですね、そうですね。
だからこういう言葉もあります。地球も物であると、うん。ね。それをただの物であって、命がないただの物として扱った時に、その反動というものが起きてくるよと。すべて山にも川にもすべて命があるのだということですね。そういう、大地に命があるということを全く横に置いてしまって、大きな開発してみたりとか、この頃よく問題起きてますね。太陽光発電なんかで。
はい、そうですね。
起きてますよね。ああいうことをして、お金さえ儲かったりっていう格好してたら大きな反動が来るでしょうね。今たまたま太陽光発電を口に出しちゃったけど、あれふと思うんですけど、はい、あの太陽光発電のパネル、あれが古くなったら処分する方法決まってないんですよね。
そうらしいですよね。 なんかびっくりしましたね。で、はい、あれもまたいろんな、まあ、話は別のとこに行ってしまいますけども、うん、いろいろと悪徳の業者もあったりするのでね、
ね、
野山に全然光の当たらないところに向けてパネルがあったりすると、
はい、
そうです。なんだかいろんなことで言いくるめられたのかなと思って心が痛くなる、そんな景色見ますけどね、うん、
前ね、岡山県の方の瀬戸市だったかな、はい、大きな干潟があったんですけども、そこがものすごい量の、太陽光パネルが敷き詰められてるんですよ、はい、最初は遠いとこ見たら、あれ黒いのなんか海、ね、何と思って、
はい、
でそばへ行ったら、まあ広大な敷地に太陽光パネルが設置されてるんですけども、でもそのパネルのその後の使い方が、処分の仕方がね、できてない、なんか原子力発電と一緒やなと思いながらね。
本当そうですね。始まりはいいわいいわということで一気に始まってますけども ね、
でも原子力で出てきたその放射性廃棄物、それの処理の方法が決まってないんでしょ、
本当です、ね、
だからね、そのように、本来そういうことも考え、地球は命であるということを考えて、そして物事をやっていかないと、やがて疾病返しが来るでしょう ね、
はい、そうですね。
そういうことで物にも命がある、すべてのものに命がある、そういうことですね。それを理解した上で、自分の体に、だから前回話しましたね、はい、方の手紙、
はい、
がん細胞に対して、がん細胞さんありがとう、あなたのおかげでいろんな学びがありましたって、がん細胞さんこうやって、切るけど許してくださいね、ありがとうっていうね、こと、それもね、私の本に書いてあるその文章さえ唱えたらご利益があるとか、そういう結果があるというものではなくて、それを読んだ本人が本当に自分の、がん体の中にも命があるんだって、うん、本当に我が子に語りかけるように、その命に対してありがとうありがとうと言ったから、あの方もああいう奇跡というものがね、起きていたんだと思うんですよね。で、そして今、物質というのはエネルギーそのものでできて、これはもう大体分かっていることですよね。今も素粒子の世界までずっとこう探求していってますから、物質、色と心も一緒であると、そういうふうに書いてます。だから心もエネルギーである、
はい、
エネルギーそのものであるということですね。ですから、よくあの世なんかない、死んだらおしまいだと思っている方、私から言わせれば、その方こそ非物理、科学的というか、エネルギーはなくならないんでしょ、そのものがなくなっても、
うん、
なんで人間だけ死んだら無になるんですかって、エネルギーは目に見えないんです、ね、目に見えないけどエネルギーとして現実にあるわけです。だここに意志があったとしたら、意志を完全にエネルギーに変えてしまったら、そしたらその意志そのものは見えなくなっちゃいますよね、エネルギーとしてありますから、
はい、
だから心もエネルギーである、重層行式五運は空であるということは、心もエネルギーである。ではその心はどうなんですか、死んだらなくなっちゃうんですか、そしたらエネルギーがなくならないという科学的な法則からも反していくじゃないですか、ということですね。そしてその心を持って私たちは生きているわけですけれども、私がいつもこのトークで引用してます、エベン・アレグザンダーという方の、本、今日はその中でマップ・オブ・ヘブン、その中から書かれていることを紹介していきたいなと思ったりするんです、はい、マップ・オブ・ヘブンですから、日本的に言うと天国の地図というね、そういう表現になりますけれども、はい、でそういう心を持って、人は生きているわけですけれども、その本に書いてあるのが、なるほどなと思ったの、人間みんな脳というものを持っている、で脳がそれぞれ電気信号を発して、そして、いろんな臓器を動かしたりとか、そういうことをしていると書いて、でその脳というのはこの肉体に関する臓器であって、そしてそれが心の働きを受けて、こう各ね、初期間に電気信号を送って動かしている、はい、前ね、瞑想しててとかいろいろ外も動いたりしてるときに、自分の体を考えて、例えばこのお茶碗を取ろうと思ったときに、取ろうと思ったら手が動いていく、これ脳でこう自分が思って電気信号を発して手を動かしてるわけですから、このどのように電気信号を発してるのかなとかね自分の体を通して、 だからこれが例えばちょっとワンクッションでも置いたらね、取るぞって今脳が電気信号を出してこの茶碗を取ろうとしてる、あ電気信号を出してるとか、うん、そういう意識なくもうスッと手が出ていて、はい、でも手がそこへ出ていくということは電気信号を送ってるから手が動くわけですね。だから脳というのは本当に肉体に特化した、機能であると。でその脳が実は言うと、霊界と目に見えない世界とこの肉体との干渉作用と言いましょうか、そういう、干渉というのはこう 何かに対してあなたは干渉するのではなくて、どうやってかな、こういう、こういう干渉の世界なんですかね。結局、はい、まあ、
干渉剤っていう字を書きますね。干渉剤、
そうそうそう。
はい。
直接影響しないように、
そうですね。ね、はい、
途中になんかこう、置くとかね、例えば物が割れないように、物を送るときでも、干渉剤として、はい、この、
プチプチ使いますね。
割りますね。はい。でそういうもので、実際、物が傷つかないしますよね、
はい。
そういう意味合いの干渉剤として脳があるのだって、はい。もしその脳が、あちらとも完全に開かれていってしまったら、うん、向こうの情報がズドーンと入ってきてしまったら、はっきり言ってこの肉体を持って生きていることも辛くなってしまう、
はい、ワンクッションを受けてくれてるってことですね、はい、
情報が過多になってしまって、そして、まあこの上では本当に生きにくい存在になってしまう、それを、干渉剤として役割を持っているのが脳であると。 なるほどなと思いましたね、あの世にある情報が全てこの世に入ってきてしまったら生きていけないですもんね、でそして私たち人間の心というのにはみんな善もあれば悪もある、善悪両方とも持ち合わせているのだ、でエベン・アレクザンダーが最初幽体離脱して、行ったところが土の中のちょうど、ミミズのような世界って言って、あの本に書いてましたね、
はい、
プルーフ・オブ・ヘブン、天国の証明という本の中に、ね、ミミズというのは土の中に生きてますよね、はい、でそして土の中からこう周りを見ているというか、まるで例えとして表現したらそのような、そのような、状態のところに私は放り込まれたっていうふうに書いてますね。で後で彼が書いてます、あの暗い世界、おぞましい世界、それは私の心の中にある我が心の暗い部分、もことした部分とコンタクトした世界がなんだって。この人間というのは誰もこういう心を持っている、私もそれを持っていたって。だって人間の中で生きててね、恨みも持ったことない、妬みも持ったことがない、いじめられて腹立ったこともない、何もない、私は、生まれてからここまでずっと安らかな心で生きてまいりましたっていう人がどこにいてるでしょうね。それをまあお釈迦様の中に言われてるわけですけども、それを取り除くのが、まあ、懺悔っていうのがなんでますけど、懺悔ってことに関してまた話してもいいんですけど、懺悔っていうのは、あごめんなさい謝りますってね、よく、教文には懺悔文というのがあって、我釈諸僧諸悪号戒誘無視頓陣地という言葉があるんですけどね、一切我根戒懺悔という言葉があって、私の過去いろいろ、心悩ましてきたのは怒りや愚痴やむさぼりの心、それを持って、こう生きてまいりましたと、それを懺悔いたしますってね、そういうことを仏様で挙げてるんだけど、口でさえ唱えたらええっていうことじゃないですよね、前ちょっと私とこ参拝に来た千立ちという男の人をおちょくって向こうがちょっと怒られちゃいましたけど、本堂の前で大きな声でガシャクしようぞ、おしょわくご会議もひとんじんちってやってますから、いっぺんちょっとこの人のプライド傷つけて怒らしたろかしらと思ってね、ポンポンと言ったら、
はい、
向こうがもっと会社怒ってね、ほんで嘘つきって言ったんですよ私ね、あんた仏の前でいっぺん大きい声で唱えられてるからほんまにこの人怒らへんのかなと思ってね、あなたを試して申し訳なかったけど、あなたをちょっと試してみようかと思って、あなたのプライドをねちょっと私触ってみたかったんですよって、
はい、
今現に顔怒ってるやん私に対してって言って、
はいはい、
ねというようなことでね、だからそれさえ言ったらええっちゅうもないんですよ本当に懺悔というのはまた懺悔の方法ということで話しますけれども、 本当はそこには愛という行為があってこそ懺悔が生きていくわけですが、まあ、そういうことで、エベンにもそのような、暗い部分があったっていうことですね。で、そしてこのエベンがマップオブヘブンの中で書いているのが、なるほどなと思ったの。脳の機能が、こう、非肉体的な方向に、まあ、修行したりとか、竹に打たれたりとか、そういうようなことで、こう、ずっとその機能というか、干渉機能を、こう、小さくしていったときに、向こうの世界に通じる。そしたら、この地上界で、向こうの世界に通じたら、ほとんど低級な暗い世界に通じるのだって。だからそういう意味において、あの世の向こうの西洋でもそうですけども、あの世のことをいろいろ書いてる本とかなったりします。そこにおいてはあの世とはなんか暗かったり、恐怖であったり、惨めであったりとか、そういうところがね、大体描かれている。それはそういう人間の心の中の暗い部分、それが、そこに呼応して、その世界を見せたがゆえに、そのような情景になってしまうのだ。だから人間の脳がそのように干渉、だからね、怖いんですよ。あの滝に打たれたり、行するのもいいけどもね、はいはい、あれやってね、非肉体的な感覚にもっとなった時に、その人が本当に心、綺麗な状態ですればいいけども、恨み持ったこともある、妬んだこともある、そういう心の過去を持ちながら、それを清算せずに竹に打たれると、大体変なものがバッと入ってくるんです。
ああ、そうですか。
ですから、ああいう行は注意してしなければなりません。そして、この心の中に暗いものがあるということにおいて、お釈迦様がね、悟られるときに、悪魔、これはパピアスマラっていう悪魔なんですけど、お釈迦様がいざ悟りを開こうとしたときに、目の前に悪魔が現れて、そのお釈迦様の悟りを邪魔しようとするわけですね。で、お釈迦様が、山の中といいますか、そこで、菩提樹の根元で、座って瞑想されてたら、いつの間にか知らん、目の前に自分の奥さんが立ってるわけですね。おるはずがない、ヤシュダラという自分の奥様が立っている。で、お釈迦様も、やっぱり、王子でしたから、第二夫人、第三夫人というのがいてたわけですね。はい、まあ、日本で言ったら、大奥のような、世界が、王宮にはありますから、第二夫人のゴーパっていう女性と、そういうのは、他、また、それぞれ、情を交わした女性たちが、そこにずらっと並んでたっていうんですね。で、それで、したと。おかしいなぁ。こんな夜中に、しかも、カピラ城という離れたところに彼女らはいてるはずやのに、なんで今私の目の前に立ってるのだ、おかしいおかしいおかしいって、じっとそれをじっと微動だにせず心動かさずに眺めてると、今度はしまいにヤショダラとかゴーパというその女性たちが、媚びを売る、女の媚びを売ると言いましょうか。インドっていうのは、ああいう、なんか性愛的なものに対しての、いろんな研究がなされてたようですね。はい。ですから、性愛経典、ちょっと今出てこなかりましたけども、そういうものが、だからそういう中で、女性としての、こう、媚びを売ると言いましょうか、春を売ると言いましょうか。そのような状態が変わってきてしまった。その時にお釈迦様が、あ、これは間であるという。見抜いて。そして、お前は間であろう。というふうに言ったら、その間が、ついに正体を表して、お釈迦様にこう言ったわけですね。最初は、弱い、いい感じで、いや、今悟られたら、私たちの住むところがなくなるのだ。だから悟らないでください。っていうふうな格好でね、その間、その代わり、今ここで悟りの行をやめたら、あなたに全ヨジャーナ、大宇宙すべてを支配する権力を与えるっていうようなことを馬が喋っていくわけですけども。でも、お釈迦様は、そんなのいらないし、だからじっと見てたりしたら、今度は逆に、情が効かないと思ったら、今度は怒りの方でこう攻めてきたわけですね。そして、お釈迦様はそれを散らされたわけですけれども、その時お釈迦様が言われたのが、この魔というのは、魔が住む世界があるのではなくて、人間心の中に誰もが持っている、その心の中に住んでいるのだって。だから私の中の心の中に住んでいる魔が、私が悟ったら私の心の中で住めなくなるので、 だからそれゆえにどうか悟らないでほしいっていうような格好で魔が現れてきたのだって、うん、その時にお釈迦様が言ったのが、ヤショダラに対する思い、第二夫人、第三夫人に対する思いとか、そういうものが、相手がそこをついてきたわけですね。うん、そこでお釈迦様が、私の心の中にも、そういう模倣としたものがあったのか。それがあの魔を引き寄せたのだ。と悟られて、そしてそれを払拭して、大悟に入られたわけです。さあ、この言葉を聞いていかがでしょう。お釈迦様でさえ、心の中に魔が住んでいたのです。私たちの人間の中に魔が住んでいないと言えますか。皆個心の魔を持っているんです。そしてその個心の魔、私はそんなもの見たくない見たくないと思って、それに対して蓋をしてしまうと天国の門は開かない。だからエベンがミミズの世界に放り込まれた時に、上から光の存在が降りてきた。その時には、私はこういうものです。こういう暗いところも持っています。良いところも、善も悪も全てさらけ出して、これが私ですっていう、全てを受け入れる、そのような状態になったからこそ、上から降りてきた光の存在に救ってもらって、光の世界、遠い、ね、高次元の世界に、登ることができた。それを受け入れる心、すなわち自分の善なるところも悪なるところも、私が受け入れてたからこそそれができたんであろうと書いてるんですね。このくだりはね、非常に意味深いですわ。だから心悪しきものはね、善なるものが来たらね、隠れるんですよ。自分の汚いものを見せたくないから、自分の心に魔があるともの、こんなものを人に見せたくない、私の汚いところ見せたくない、普通そう思いますよね。でも私はそういうものを持ってる私ですっていうふうに受け入れたら見せれることができるのに、それを隠してしまったら結局は天なるもの、良いものが降りてきてもそれから遠ざかっていく、そういうような心なんて永遠に、苦しむ世界に行くっていうんですね。で、このマップオブヘブンに書いてあるんですけども、人間というのがあの上を書いた時に、これは私がよく他にもまた、使う本ですけども、心身の親友という、ね、本ですか、そこにも書いてありますけれども、あの世には多くの館がある。その館とは何か、愛の大きさによって住む世界が違うのだって。だから愛とは、子供が可愛い、家族が可愛い、夫が愛する、妻を愛する、そんなのも愛ではなくて情の方なんですよね。それはなくて、今エベンが言ったように、私の醜いところも綺麗なところの全てを受け入れますって、それが愛の本質になるわけですけど、その愛の段階によって住む世界が決まっていく。このマップオブヘブンの中に書いてある言葉に、あの世の効果は、効果というのは貨幣、この世はお金が、まあ価値をしますね。あの世の貨幣は愛なのだって。愛を多く持っている者が幸せ、愛なき者はそうなっていくのだ。そして、これは、プラトンの言葉だったかな、似たものは引き付き合う、すべてその心に比例した世界に行くのだって。だからこの世ではね、確かに裁判でも黙秘してそのまま逃れられたとしても、その人の心に比例した世界に行くのだ。その周りは周りの雰囲気、周りの空気も、その世の中も、その人が行くその心に本当の同じ波動の世の中に入っていく、うん、だから相手に対して特殊詐欺とかいろいろやったりしてますよね。そういうような方が、そのままの心で言ったら、周りそんなことと同じ波動の、同じ波動の世界にもう安らぎを得ることはできない厳しい世界ということですね。そこを言ってしまう。これが分かったら、憎しみを持たなくてもいいかもしれないんですけど、どうしても子供を殺されたとか、ね、そういうのあったりしますと、一番重い罪を与えてくださいって言うけども、でも、その人も悲しみを持っている限り、悲しみを持った同じ心に行くということですね。まあそういうことで、今日、まあ話したかったのは、お釈迦様の中にも、そういう暗い模倣とした部分があった。私たち人間に、それを持ってないものはないはずでしょって。私今、ニュースとか見てたりしましたら、学歴を隠したとかね、 嘘をついてる。まあ嘘をついてるかもしれない。まあそれは責めてもいいけども、でも、あれを責める人が、自分が過去、一切嘘はついたことがありません。私には嘘をつくようなもことをしたものがありませんという人だったら責めてもいいでしょう。自分もそれを持っておきながら、それを責めるのはおかしいんじゃないでしょうか。善悪の物差しで人を裁いて、だからまた、ある市長が、ね、部下とですか、ラブホテルへ行っちゃったっていうようなことにしてでも、でもあれを対しておかしいじゃないですかっていう言い方して、僕はあの市長がどういう、対応するかなって思って見てたときに、ああ、自己保存で対応してるな、誤ってるなって。でも私からすれば、私も弱い一人の女性だったんですっていうような対応すればね、私もそんな前主張してますけど、そんな皆さんが言うほど、清廉潔白でもなく、でもなく、私もね、一人の弱いなんですっていうような、そういうニュアンスで対応すれば、また周りも違ったでしょうけど、やっぱり自己保存に入っちゃったですよね。私も、みんなも弱い。そういう、自分も心の中に間を持っておきながら、私の心には間がありませんというようなことで人を非難している人、もうそれは本当にそういうふうな世界ばっかりに行くということを、知ることが、まあ必要なんではないかなと思ったりしますね。だからこそ、まあ、聖書の話に移りますけど、アダムとイブがね、善悪、これが良いことだ、嘘をついたらいかん、ね、正しく行くべきだとかね、そういうふうに善と悪という物差しを持ったために天国から追われたって。そう、今だから市長とかそういうような人を責めてる方は気の毒だけど天国には行けないっていうことになるわけですね。自分の腰の間を認めるごとく相手の間と言いましょうか、弱いところ、もことしたところも受け入れてあげる、それが、本来の愛の姿ではないかなと思って、この頃の、テレビとかで流れてこれ見てたら、まあ誰も本当に自分こそ正しいんだっていうような格好で喋ってるけど、哀れやなと思って見てます。だから今日持ってきた話は腰の間、これは誰も持っている。私はパピアスマラーとお釈迦様との対峙を読んだときに、お釈迦様でも心の中にそういうもことした部分を持っておられた。でもそれを取り除いたがゆえにこそブッダになったということですけどね。だからそういうことで、自分の心の間というもの、それを持ちながら人を批判しなさんなということを持って今日の話を終わりたいと思います。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は11月24日を予定しております。次回もぜひお聞きください。